は本当にこんな暑い中、急な集会でございましたけれども、たくさんの方においでいただきました。海外からも多くの方においでいただいております。そこでまず、これから家族会を代表いたしまして、主催者の一人の家族会を代表いたしまして、飯塚茂雄さんにこれまでの歩みを振り返りながら、その思いを交えてご挨拶をお願いしたいと思います。飯塚さん、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。日頃からこの問題に、強いご理解、深いご理解とご支援をいただきまして本当にありがとうございます。今司会の方からも話された通り、皆様の力でやっとここまで来たかなという状況でございます。各家族のですね、被害者がもう拉致されてから30年、それからそれを助けようという救出運動を始めてからもう10年、それからさらに、小泉総理が日朝会談をやってあの結果を出した日からもうすでに5年、このテーマにありますように、この単位を考えますとあまりにも長い単位ばかりなんですね。で、我々はこの間あらゆる手段で、運動活動を続けてまいりました。そういう中で結果としては残念ながら具体的にはっきりした情報もなく、我々の家族が今どこにいるのか、元気でいるのか、病気になっているのか、それさえも分かりません。しかしながら生きているんだというこの我々の信念、これは当然ある裏付けがあるわけですけれども、絶対生きているというこういった強い信念のもとに、力を早く取り戻せという強い動きで訴え続けております。先日の日朝会談の日朝交渉の中でも、日本の立場は一応は北に達しましたけれども、相変わらず北は、拉致問題は解決済みという態度を崩しておりません。若干譲歩していれば、そういった交渉に着いたというだけが、言ってみれば誠意かもしれませんけれども、内容的には全然その誠意を出しておりません。テーブルを叩いて、退席しちゃったとかですね、あるいは今までのように何回も何回もラジオは解決っていう言葉が出なかったっていうのが少しの進展だという人もおります。ですけども、私たちはそんなことは全く単位の小さい話で、北は返す気があるのか、日本は取り戻そうという気があるのか、ここが焦点なんですね。で、それを考えたときに、外務省の方から報告を受けましたけれども、それに対して我々は怒りと落胆と悔しさと、そういう思いをさらに強めたわけですけれども、ですからそういう場を乗り越えながらもですね、今回、拉致対策本部が政府にできましたし、これはもう法律上でこのまま継続ということが決まってますが、果たしてどなたが担当していただけるのかということもあります。さらには今お話があった総理が変わる、政権が変わるかもしれません。その総理が変わったときにですね、この拉致問題を継続して今まで同じと同じく、あるいはそれ以上にこの問題を第一優先として取り組んでいただけるのかどうかと、いう心配がありますが、先ほど与謝野官房長官にお話を伺いましたところ、どなたが総理になってもこの問題に対する対応は変わらない、要するに後や引かないという強い約束をいただきました。今後私たちはその辺は注目をしていくつもりでございますけども、いずれにしてもこの先ほど言いました長い単位の中でですね、家族の人たちは当然被害者の人たちはもう年々年を取っています。で、病気をしているかもしれません。 で我々マットローの家族も相当疲れてまして、まあ申し訳ないんですけど個人的に、横田代表も入院されて昨日退院したということも聞いておりますが、非常に待ってる家族も年を取ってきております。で被害者たちが帰ってきた時に元気でいなきゃいけないんですね。元気でいて抱きしめてその後の長い期間を挽回するべくケアをしていかなきゃならない。精神的な面、経済的な面、そういった面も含めてですね、そう考えるとやっぱり私たちは元気でなきゃいけないという最低条件があります。しかしながらそればかり考えて活動がおろそかになっても困ります。そういうわけでこれからもですね、皆さんの力を借りながら、まさに国民の世論が相当な力になっているということは、これが一番分かっているのは北朝鮮ですね、キム・ジョンウンです。ですからその辺を私たちははっきりと意識しながら、今後どのぐらい時間かかるかも知りませんけども、これは絶対諦めるわけにいきません。当然です。それにはさらなるそういった政府の対応から各地方議会の先生方の協力から全国にいるたくさんいるボランティアの方々、そしてその方たちと一緒に行動されている皆さん含めてですね、日本ががっちりとした一枚岩になって北に当たると、怒りのメッセージを出すということがさらに必要になってくるのではないかというふうに考えています。今後とも何かにつけてこの問題を皆さんと一緒になって解決していくべく一緒に戦ってください。戦いましょう。